で今年は特にまあ、ハートフルドラミでしょうけども、はい、ミュージックビデオ
そうなんですよ
結構数多く作られてまして、
いや実は全曲作っております。
はい、
9曲分全部、うん、もうね撮影も終わりました。
おお、
残すところあと2つですね。1月分と、はい、2月分で終わりかなと思います。
へ
え、
どれぐらいの期間で作り終えたんですか？
あれ撮り始めたのいつだったっけな、まあ、でも撮り始めはレコーディングの時からなので2017年の9月かな、うん、9月ぐらいからは撮り始めてはいました、
うん、
はい、でそこで一気に3作分ぐらい撮ってあって、あとは徐々にっていう感じですね。撮影自体はほとんど1日で終わるものが多いですね。
ああそうですか。
はい、1曲1日かなぐらいでした。
なるほど、
はい、
まあその昔のね、はい、アイザスイで吉祥寺の駅前をギター持って歩かれてる絵を思い出しますけども。
そうですね、
はい、
あれ私に今権利がないんじゃないかな。なので
まあそのね、その リニューアルというか、
はい
はい、新しくされたアイザスイも、
そうなんです、
はい、ビデオございますけども、
あれ私一切私が映ってないっていう、
うん、
斬新なミュージックビデオですね。
はい、
はあ、
アイディアは話されました？こんな感じでとか。
そうですね、ほとんど撮影者にお任せしてます。
ああ、
はい、そうですね。
イメージと違ったとかそんなことはなかったですか？
なんかその曲の持ってるイメージとやっぱり感じてるものはそんなに大きく違うってことはほとんどなかったですね、
うん、ああそうですか、
はい、だからそのそれこそ I Just Say って曲なんかはその、うん、まああれもすごい面白い曲で、撮り方によって絶望しかない場合と希望に満ち溢れてる場合と撮り方によって全然違って聞こえるんですよね。
ああなるほどね、
はい、で、はい、そのミュージックビデオも画面的にはとっても明るいしポップだけど、ずっと一人ぼっちで女の子がただ泣いて歩いてるだけなので、うん、どっちとも撮れるんですね。孤独に見えるかもしれないし、
うん、
そことはさよならして私は歩いていくんだみたいな風にも見えるし、
はい、
うん、面白い、もう本当撮り方一つで全然変わるので面白いなーなんて思いましたね。あれは特に、
なるほどね。
そう、あのミュージックビデオの中で私がずっと撮影してるやつもあるんですよ。
あ、ご自身で
自撮りしてるやつがあるんですよ。そうなんです、あれはちょっと腕が大変だったな。
なるほどね、
そうなんですよ、うまくいってよかったです、
はい、で、まあ、そのハートフルも、
はい、
まあ、昨年の5月に、
はい、
まあ、昨年の5月って言い方もね、ちょっとまあ毎年のことながらクリスマスに
年末進行、
はい、ちょっとややこしいですが、
はい、
まあ、去年はハートフルを出されて、
はい、
で2019年はいよいよ15周年と。
そうなんです、ソロ活動15周年と。
うん、
いやこりゃ参ったねですよ。
何を参ったのか分かりませんが、
いやもうそんなにやってんのかなと思って、でこの間、ね、渋谷でライブがあった時に共演の方のほとんどが若かったんですよね、
う
ん、
はい、
でそしたらやっぱ20歳の子とかそれ以下の子がいて、その子に、うん、じゃあ私が5歳の時から歌ってるんですねって言われてもなんか愕然としましたね。
いやいやそんな。
いやまあもっとそのまあ私の年になって15周年は結構遅い方なので何とも言えないんですけど、もう今の子たちなんて中学生で始めてるじゃないですか、
う まあね、いろんな環境が整ってますしね、
うん、だから
発表のツールもいっぱいあるんで、ね、
そうなんですよ。 YouTube なんてなかったですしね、うん、その当時、うん、それこそね CD だってつい最近だつい最近らしいじゃないですか、あまり知らないんですけどね、MD っていうものの存在とかも知らない世代じゃないですかね、今の若い人たちは。
そうですね、
ね、きっと知らないんじゃないかな、
まあ、カセットなんかは既死語なんでしょうね。
いや多分、まあ逆にレコードがねずっと生きてるから、
うん、
あれもまたなんかすごくいい音でなんかいい音響をね揃えると生バンドが目の前にいるように聞こえたりもねしますしね。
本当そうですよ、
ね、うん、レコード、
あのアナログのレコーダーのねジャケットのサイズもちょうどいいサイズなんですよ、
うんうんうん、壁にねこう飾るにはすごい、うん、なんか一つのなんて絵画みたいな。
でね、そのレコードのアナログレコードの展示会というか、
あ、はい、
あったんですよね、去年一昨年かな、
はい、
2017年だったと思いますけど、
はい、
大阪の方でありましてね。
へえ、
それにこうわざわざ友達に声かけて、はい、行きましたよ、仕事作って、
はい、いいなそんな大人
もうねそこの会場に何時間ぐらいかな、 2,3 時間いましたよね。
すごい、
飽きないんですよ全然。
え、それは邦楽中心ですか洋楽中心ですか。
いやもう、基本洋楽です。両方ありましたね、
あ、そうなんだ、はい、それいいな。
で昔ねこうレコードのラックがあってそこから一枚一枚取るじゃないですか、もうあれがもう嬉しくてね、
うーん、
こう本棚からこう本を取るように CD を取るわけじゃないですからね。
そうですね、確かにちょっと違いますね。
だからこうジャケットのなんていうんですか、あのイメージっていうのがこう鮮明になってて、
はいはいはいはい、
この時のこのアルバムはこんなんやったよなみたいな、
うんうん
う
ん、
そうそうそうこれやったみたいなね。
へえ、うん、楽しそうですね。なんかやっぱ私の時よりも多分ジャケットにすごい力入れてた時代ですよねきっと。
うん、まあその作家さんというかね、
うん、
いらっしゃいましたよね。
そうですよね、はい、私 CD、うん、CD のジャケットこそうな好きなアーティストのはやっぱ覚えてるか、覚えてますね、うん、覚えてるもんですね。今ジャケットなんてないですからね、うん、概念がね、ダウンロードだから
ね。え、そうですよね、
うん、寂しいもんで。
ちょっと寂しいですよね。
寂しいですね、
うん、
まあでも来年ぐらいには私の音源のほとんどもちょっとダウンロードできるようにしようかなとは思ってるんですけ ど、はい、
はい、まあね、そのアナログはアナログで、
はい、
デジタルはデジタルでと。
そうです、
ダウンロードはダウンロードっていうね、まあ、いろんなパターンをこう置いてると、
はい、
何が引っかかるかわからないっていうね
いや本当にそうですよ、はい、私がその、うん、マックスさんのね、あのお力を借りてやってるポッドキャストのおかげで、はい、昨年の12月の15日ですね、発売になった雑誌で、うん、ダイムっていうのがあるじゃないですか、あれに乗ることができたり ね、
突然乗られてたんで、
はい
はい、びっくりしましたけどね。
これ、はい、結構マックさんはあのダイムはチェックする方ですか。
チェックしますよ、はい、
毎回、うん、
そうなんですよ。
そか、
あの残念なことに基本はデジタルで読んでるんですよ、は
い、あ、なるほど、じゃあ付録を知らないと。
で、いや付録がいいときは買いに行くわけですよ。
なるほど、
本を付録で選んじゃってるっていう、ね、
いや大事だと思います、ね、それ今回 の、 その12月号めちゃくちゃお得な付録ついてるので買った方がいいですよ。
うん、
本当にあの1000円以上するイヤホンチップがついているんですけど、
はい、
それについての対談のご依頼をいただきまして、うん、まあ、私が普段からこう愛用してるっていうのもあったんですけど、もうまあ、詳しくはダイムをご覧ください
そうですね、はい、
ね、だから本当2018年は私どっちかというともういろんなこと思いついたこと全部やってみようっていう年に設定してたので、うん、もう本当にいろんなことをやってみた中でやっぱポッドキャストをその毎週配信をしてもらえるってことになってからはやっぱりちょっと 最初張り切りすぎたじゃないですか2017年で。
そうですね、はい、
最近はやっぱちょっとなるべくリアルタイムなことを言っていかなきゃいけないなと思って意外とギリギリになってるんですけど、
うんうん、まあまあ、そうだと思います、
はい、いや難しいですね、はい、その塩梅が
そうですよね、
もうちょっとリズムつかむのに時間かかりそうです。
まあね、ネタの鮮度といいますかね、
そうなんですよ、
それがこう大事な時と、
はい、うん、
そうでない時ってありますからね。
ねえ、で、それで、うん、あのポッドキャストでこういろんなところに行っているのをこう、配信、まあ、車乗りながら録音してるんですけど配信している中で、うん、今度ね今年からなんですけど、
はい、
今度は電波、ちゃんと電波に乗るコミュニティラジオに月に1回なんですけど番組を持たせていただくことになりまして、うん、
いいじゃないですか。
そうなんですよ、はい、でもね聞いてください、これ1時間番組なんですよ。
え、すごいね。大丈夫ですか、大丈夫ですかって私が言うのもあれですが、
本当にそれなんです、はい、1人で1時間結構ですよね、うんうん、
まあまあ、でも僕ポッドキャスト何回ですか、100回超えてますけど、
はい、
ねえ、30分ができれば1時間もなんとかなるでしょ
うと思うじゃないですか、やっぱね
思います、
はい、ネタがちゃんと今日はこれとこれとこれを話そうって決めてかかってる時の配信と、あ、今日決めてないなっていう時の配信違うね、分かるじゃないですか、
わかります、
でもね結構危険です、ああいうの
、うん、
本当に。で、まあ、その今回担当させてもらう番組があるのが宮城県の亘理町っていうところのコミュニティ FM で、うん、聞く一応 FM プララプラプラかプラプラっていうアプリをダウンロードしていただかないといけないんですけど、全国で聞くことはできるんですね、うん、生放送なんですけど、はい、うん、でそれを亘理町でやるんだったらちょっとやっぱり地元密着の方が面白いなと思いまして、
うん、
で、まあ、地元密着の方法をこれから考えていかなきゃいけないんですけど、CM ソングを生で作ってみようのコーナーとかをねちょっとやってみたいなと思って。
ああ、
そうなんですよ。例えばその本当例えばですけど、このタイガースキャストをテーマにした、
うん、なるほど、
はい、ジングルとまではいかないけどだいたい15秒から20秒ぐらいの歌をその場で作ってみるみたいな、うん、
はい、
いうことをねやってみたいなと思って、それがうまくいこうがうまくいかまいが15分で終わりみたいな、うん、
はい、はい、
ちょっとねそんなチャレンジをしてみようかなと思ってるんですよね。
いや、まあね、さっきちょっと冗談も言いましたけど1時間1人で喋るってね
結構
相当ですよ。
いや、そうなんですよ、
うん、
パーソナリティ その絶対その1時間ってなってくると、何でしたっけ、アシスタントさんっていうのは必ず入ってるんですね、どの番組でも、
うん、そうですね、
それが普通なんですけど、はい、これ一人だからなと思って、でそれで生歌もやるでしょう、うん、で曲もきっとやるでしょうってなってくると大体3、40分にはなるんですけど、う
ん、そうですね、
やっぱ毎月のこととはいえ月に1回とはいえ何もネタがないことはないと思うんですけど、メモっていかないと今後は、
うん、そうですね、
起こったことを、
はい、
まずいなとトゥードゥーリストのあれを作っていかないといけないなと。
そうですね、
はい、
なんならもう住民票宮城に移してしばらく1年ぐらい向こうで過ごすっていうのもありだと思いますよね。
まあ確かにね、まあ、ちょっとそうするとだいぶ大ごとになってきますけどもね、
うん、
そうですね、でもそんなことになっちゃうんじゃないかぐらいの勢いで、
まあ、いやいいですね、
毎月行きますからね、
ね、ポッドキャストも変なんですけど私はこんだけ喋れるんですよっていうセールスにもなるからと。
そうなんですよ、
言ってましたしね。
そうなんです、はい、やっぱりその番組があるかないかっていうのはやっぱでかいんだなって思いました、うん、
ね、まあ、ある意味さっきのミュージックビデオじゃないですが、
はい、
ある意味のねプロモーションビデオみたいなもんですからね。
いや本当そうです、そうですから、はい、で、はい、1人でこんだけ喋れるんだったら対談も大丈夫だろうということで、そのダイムの方には、
ね、
はい、選んでいただきましたんで、
はい、
いやもう本当にやっぱね勉強になりますね。見えないなんていうの、ま、目の前にいない誰かに向かって喋りかけ続ける、うん、みたいな いうのと、その景色が見えない人たちに目の前に景色が広がっているように見せなきゃいけないっていうのはね、やっぱ相当勉強に、
うん、はい、
私本当に三日坊主なんで。
いやいや、でも続いてますよね、本当ね。
本当に、はい、やっぱね、何かのついでにできるっていうのがいいんでしょうね。
うん、まあ、続いてるといえば、まあ、このね、阪神の番組をタイガースキャストも、おかげさまで、
はい、
今年6年目ですかね。
あ、すごい、
はい。はい。これもよく続いてる方だと思いますよ。
いや、素晴らしいですね。
はい、まあ、最近はね、こう、はい、パーソナリティというか、
うん、
キャスト同士で喧嘩ではないですけども、ディベート討論をして、
お、
はあ、リスナーさんからもっと仲良くしてねとメッセージをいただいた
ばかりですからね。
いいですね、熱いですね。いや、だってもうちょっとね、はい、阪神頑張ってもらわないといけないから。
もう下はないですから、はい、一番下まで落っこちましたからね。
ねえ、なんか私がよく知っている阪神に戻りつつあるのかしらみたいな。ちょっとそれだと、
まあ、気が楽になったなという。
楽じゃない、楽じゃない。
ございますが。
ちょっと広島にやられすぎなんですよ、本当に。
まあね、まあ、広島さんはそのうち落ちてきますから大丈夫ですよ。はい、
いや、今回ね、丸がね、宿敵巨人に行きましたしね。
はい。
はい。まあでも、巨人も監督が、高橋さんがね、お辞めになってね。
そうですね、なんか奥さんが泣いてたらしいですけどもね。
ねえ、ちょっと私インターネットの記事でしか見てないですけど、はい、
うん、
まあ監督になるきっかけも結構突然だったですしね。
まあそれがね、やっぱこう世間会社の厳しさだと思いますよ。
ああ、なるほどな。
状況は状況であってもやっぱ最低限の結果は求められますから。
まあ、巨人は優勝が最低ラインですもんね、はい、結構や
っぱこうね、社会人になってブレーコーだからといって、
うんうんうん、
上司のいる前で学生の飲み方をすると後でえらい怒られるのと一緒でね。
最近私それ見ました。
はい。
本当に見ました。お前ら社会人だよなっていう気持ちにすごいなりました。
そうですね、はい、最低限のマナーは守らないといけない上でのブレーコーですから。
なあ、そうなんですよね、まあ、そこ難しいですよね、まあ、20代にはなかなか、うん、それは置いといてですけど。
はいはい。
ね、
まあ、だからまあ野球も含めてね、いろんなこう厳しさがある中で、まあ、阪神もおかげさまで最下位に
鼻水ちゃった
なったわけですから。
はい、
まあ、上を向くしかないということでね。
そうですね、いや私意外だったのはやっぱラミレスが、うん、躍進したことはかなり意外でしたけどね。
やっぱね、多分斬新だと思いますよ、考え方とか。ちょっとまあ細かいお話をすると、
はい、
ラミレスの監督のチームだけピッチャー、まあ、セリーグってピッチャーが打席に立つわけですけど、
はい、
横浜だけピッチャーを8番に入れるわけですよ。
あ、9じゃないんだ。
はい、で9番に普通の、まあ、普通のバッターってちょっと変な言い方ですけど、
はい、打者が立つってことですね、
置くわけですね、はい、で他のチームは9番で、まあ、ピッチャーはほとんどアウトになりますから、
うんうんうんうん、
9番でアウトになって1番へと、
うん、そういうイメージです
つなぐわけですけど、横浜だけ8番にピッチャーを置いてるんで、
へ、
まあ、早めにアウトにはなりますが、
うん、
4番の手前に9、1、2、3と4人打者がいるっていうことで、
なるほどな、
つながりができるっていうね。
あ、それは確かに斬新、はい、あ、ちなみに保守の方々は打率っていうのはどういう感じなんですか。
だいたい2割2、3分でだいたい各球団ともどうですかね、7番、8番ぐらいじゃないですか。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、
あ、でもそっか、なるほど、ラミちゃん。
でもその代わりね、その代わりちょっと変な言い方ですけど、
はい、
打順が前の方が、
うん、
回ってくる回数が多いんで、
ああ、そっかそっか、はいはいはいはい、
その分こう不利になるわけですよ、ピッチャーに打席が数多く回るっていう計算になりますから、
ね、うんうん、確かに確かに、
まあ、それとの駆け引きだと思います。
ちなみにその代打を出せるのって 1試合で何回とか決まってるんですか、
はい、いやもうあのベンチにいる人を使い切るまで、
あ何回でもいいんだ、
代打は遅れますよ、
へ、
はい、まあ、いなくなったらね代打は遅れませんからね、
代打はじゃあ1試合1回しか出られないってことなんですね、
はい、1人の人がということですね、
あそうですそうですそうです、
はい、
なんか私意外と野球知ったようで知ってなかったっすわそういうところ、
いやいやいや、
なんか注目してなかったっすわそこ、
うん、
そっか、
そうなんですよ、だからこうテクニックがいるんで監督の経験っていうのがいるんですよ、
なるほどな、
でさっきの高橋由伸さんとか、
はい、
まあ、阪神の金本さんとか、
はい、
経験の浅い人は、
うん、
なかなかその辺選手では一流であったとしてもね、
うん、
監督でもど素人みたいなもんですから、
なるほどな、采配っていうところですね、
はい、そこがなかなかうまくいかないっていうことですよね、
なるほどな、
プロのチームだと監督さんの采配で勝てる試合っていうのが10試合もないっていうんですよ、
へえ、
でもその結果的にはその10試合が大事になってくるんですよね、
はあ、でも、うん、年間130ぐらいやるじゃないですか、
そうですね、はい、140、
その10回で結構変わっちゃうもんなんですか、はいは
い、まあ、それは本当にもう監督さんのここでこの選手を代打で出してサヨナラ勝ちをしちゃうとか、
マジか、まあ、まあ、でも勢いとかもあるもんな、指揮、はい、とかね、
うん、まあ、選手が勝手に打ってねバカ打ちして勝てるなら監督さんいりませんからね、
うんうんうん、確かに確かに、
うん、まあ、その僅差ゲームを拾っていく、 もちろんセ・リーグだとピッチャーの変えるタイミング、それから荒牧さんのおっしゃった代打のタイミングとか、その辺はあのよく言われる勘と言われるもんですね、監督さんのね、
へへ、そうなんだ、うん、
現場の空気を読んだここだという思い切りっていうのも言いますよね、
もう私も本当にいろんなプロデューサーじゃないですけど、こういろんな事務所じゃないけどなんかいろんな人と話をする中でもうテンション下げられる人結構多いんですよね、はい、
うん、
なんで歌う前にそんなこと言うたんかなみたいな
ね、まあ、どっちが言われるや別にしてもね、今言うことじゃないでしょ
う、そうそうなんですよ、なんか、ね、
はい、
あれ今あなたの意見をじっと聞かなきゃいけない時なのかなみたいな、
うん、はい、
私の顔が曇りますよカメラにみたいな映っちゃいますよみたいな、それを良しとするんですか、はい、あなたの意見を通したとしてみたいなのを思いながらニコニコしております、最近大人になったんで、
はい、はい、じゃそろそろちょっとお耳直しじゃないですが、
はい、
もう一曲、
はい、はい、
ご紹介いただきますでしょうか、
この曲さっきねちらっとあのお話にも出ましたけれども、聴き方によって、うん、いい方にも捉えられるし絶望にしか聞こえないようにも捉えられる、そんな曲を聴いていただきたいと思います。荒牧亮でハートフルより I just say、
役目 しさは何度でも楽園へと私を連れて行ってしまう。今はもうこの広い世界でたった一人
荒牧亮さんで I Just Say 聞いていただきました。
いただきました、ありがとうございます。
まあね、前のアレンジをご存知の方はね、
うん、
ちょっと最初出だし、と思われると思いますけど、
はい、だいぶシンプルになった印象じゃないですかね、
うん、
まあ、よく言えば歌がよく聞こえるというか、
ちょっとあれですね、歌詞も足されたんでしたっけ。
いや、これは足してないと思います。
なかったでしたっけ。
多分、
はい。で、この2019年、さっき申し上げました、
はい、
15周年を、まあ、記念してのライブと、
はい
はい、11月の17日でございますが、
はい、
まあ、まだね11ヶ月も先の話ですが
って言いますけど、あっちゅうますからね
、はい、東京下北沢の、ガーデンという、
はい、ガーデンですね。私の生まれ故郷というか育っているところが世田谷区なので、はい、東京都世田谷区の中で一番大きなライブハウス、ホールじゃないでしょ、うん、ライブハウスがその下北沢のガーデンっていうところなんですね。で、はい、結構多分皆様もご存知なレベルの方がそこでワンマンライブをされてたりとかしておりまして、うん、で、私の中ではやっぱすごい憧れの箱なんですよね、はい、でちょっとこういう15周年とかっていうなんか記念のライブでもない限り挑戦しようなんて絶対思わないんで、ちょっと今回は腰を据えてじゃないですけど、うん、腹決めてやったれということで、
はいはい、
300人を目指して頑張ろうかなと思っておりますので、
はい、
ぜひ関東付近でお聞きの方は今から11月17日、うん、いいなの日に、日曜日なんですが、はい、下北沢ガーデンにお越しいただければなと思います。
はい、これ何時頃からですか。
予定は3時オープン4時スタートぐらいにして、地方から来てくださる方をなるべく一人でも多く、はい、来ていただいてですね、新幹線に間に合うようにとは思っております。はい、8時には終演したいなというイメージですね、は
い、どんな感じのライブになりますでしょうかね。
一応今ゲストちょっと考えていて、はい、ただその先すぎてそのあまりにも大きなアーティストからの依頼とかがあった場合は私の方をキャンセルしなきゃいけないので、うん、多分そこがどうなるかっていうのがわからないので、うん、今名前も言えないんですけど何組かちょっと、はい、まあ、ワンマンライブはワンマンライブなんですけど、ちょっとゲストでその私以外の方のライブを見ていただいてっていうこともあるかもしれないですね。
なるほど、
はいはい、私の今のところ希望しているのはやっぱ頭、オープニングアクトみたいな感じで一人でやって
はい、
で次にゲストさん入ってもう一人誰か入ってみたいなこと考えたんですけど、まあ、はい、アコースティックもバンドも両方見てもらえるようにしたいなっていうのは頭にあります。
うん、なるほど、はい、11月17日でございます。
はい、はい、私が15年前に東京の府中フライトっていう本当にボボンボロって言っていたら怒られちゃうかもしれないですけど本当に古いライブハウスがありまして、そこに初めて一人で立った日が11月17日だったの で15周年の今年にちょうど日曜日だったんで、もう日曜日なんてね、うん、レンタル代は高いわ、競争は率は高いわもうとにかくね、はい、大変なんですよ日曜日ライブをやるっていうのは。なので、うん、これをねお聞きのねタイガースキャストのスタッフの皆様も含めて、
はい
皆様に関東に駆けつけていただきたいなと思っております。
はい、
はい、
ありました
お願いします。
あとはあれですよね、まあ、去年からこれもこう東京限定になるんでしょうかね、はい、大型ビジョンに
そうなんです。これでもいつまでなんだろう、はい、私もちょっとねいつまでかわからないんですけど、そのハートフルのルーレットっていう曲の PV を撮ってくれ、はい、ミュージックビデオを撮ってくれた方が、IG ビジョンっていうビッグカメラがあるところですね、あの東口、はいはい、渋谷の東口のビッグカメラのある、映画館のところですね、うん、の縦型のビジョンがあるんですけど、
はい、
そこに15秒だけ、うん、私の曲が1日に何十回も流れていると。1時間に、10分台に1回と40分台に1回流れるので、
うん、
これ20回以上は流れてるんじゃないかなと思います。私のツイッターのプロフィール の, あのトップ画面というか固定ツイートしてるんですけど、そこにあの私がとわざわざ言って撮ってきた動画がありますので、一旦それを見てほしいなと思います。あの XX 両荒巻 XX で私 の, あの出てきますので、アカウントが、
はい
はい
はい、
見てもらえたら嬉しいですね。
わかりました。はい。それと最後にですね、まあ、この番組も、まあ、毎年毎年、まあ、オープニングエンディングと、はい、穴脇さんにお世話になっておるようです。
いや、ありがとうございます、本当に。
はい。この次の回からですね、1月の9日の回から、はい、新しい曲に変わります。
変わります。
はい。まずオープニングが、消去という曲ですね、
はい、
かなりアッパーの曲でございますが、
そうなんです、はい、もうこれは完全にすごい古い曲なんですけど、うん、ダークサイド3という CD に入っておりまして、タイトル消去っていう、日本語なんですけど全編英詞でございます、
うん、そうですね、はい、
これはね私のお気に入りの曲でもありますので、選んでいただけてめちゃくちゃ嬉しいです、う
ん、はい、
はい、
こちらがまあ新しいオープニングでございます。
はい、
それからエンディングでございますけども、
君と僕の関係という曲ですね、
はい、まあ、先ほど申し上げましたハートフルから、
はい、やってます。
これどんな感じの曲でしたっけ。
でも完全に私と私が飼っているウサギと猫との関係でございまして、はい、こういう風に思ってくれたら思ってくれてたらいいなっていうことを歌ってます。あの私目線 と,、ペット目線という風な感じで、はい、二面性からこうだからどっちの気持ちで今歌ってんのかなっていうのをなんかちょっと考えながら聞いてもらえたら嬉しいかなと思います、
は
い、
なるほど、わかりました。はい、こちらの曲もぜひお楽しみにしていただきたいと思います。まあ、あとあれですね、ちょっと、まあ、ライブの DVD ですね、エマゼンザの、はい、
そうなんです、
エマゼンザジャパンのね、大阪の準決勝と決勝の、
はい、
はい、
DVD 発売になっておりますが、もう本当にね、うん、たくさんの方が駆けつけていただいて、挙手でね、はい、投票しながら勝ち上がっていく大会だったんですけど、
うん、
大阪で東京門が2位になりましたから準優勝いただいちゃいましたから、
はい、
こんなことありえないでしょ普通。しかも周りバンドばっかり、元気なバンドばっかりですよ、はい、
うん、
でちなみにその大阪で優勝したバンドはドイツまで行けましたからね。
おお、多分実質2位みたいなもんじゃないですか、
ね、そんなこと言ってもいいですか
あ、いいじゃないですか、はい、
そうなんですよ、だから楽しみでしょうがないです。これからも多分そのバンドともなんか大阪でなんかやろうなっていう風な話はしてますんで。
ああ、なるほどね、
うん、ちょっとねこれからの情報をちょっとホームページとかでチェックしてほしいなと思います、
はい、そうですね、
は
い、
うん、
まあ、これからまた新しいアルバムも、
はい、
まあ、出るか出ないか分かりませんが、
いや、はい、出たいな、はい、まあ、一応15曲入りのベストではなくて新曲もたくさん入れたいなと。でもその今、うん、発売できていない曲たちもあるのでちょっとそれも入れつつ、はい、っていう感じになりますが、はい、
はいはい、まあ、その辺も楽しみな2019年でございます。
はい、よろしくお願いします。
阪神、まあ、も楽しみですが、
まあ、そうですね、
荒牧さんも楽しみと、
はい、はい、いや阪神とりあえず A クラスに登ってくれないと困りますよね
いや5位になったとしてもアップですからね
前向きだな。いや魔の20年でしたっけ、何年でしたっけ、
そうですね、
ね、はい、ありましたからね。
2000年の前ぐらいですよね、ずっとね、はい、5位、6位、6位、6位みたいな ね、
ね、いや本当に、はい、まあ、ちょっと私も陰ながら応援しております。
今年も6位になるとちょっとざわざわっとしますけどね。
本当ですよ、はい、本当ですよ。いや、何がいけなかったんかなって。あれですか、あの育成ですか、それともあれですか、財力ですかみたいな。ちょっと際どいところが、
そ、
う、
ね、は
い、
まあ、その辺はまたね議論になって、まあ、そんなお話をするとまた仲良くしてくださいねっていう、ね、メッセージが来ますから。
いや、なんかディスカッションできるっていいことですよ。
そうですよね、はい、別にこう殴り合いの喧嘩してるわけでもないですし。
いや、男性ってなんで喧嘩するほど仲良くなるんですかね。
うん、まあ、許し合ってるから好きなことを言えるっていうのありますよね。
あ、まあ、それもありますよね。女性が本当に喧嘩するといがみ合いになりますからね。
はい、いや本当に嫌いだとね、陰で言いますよ多分。
そういうことですね。
こんなね、別に公共の電波じゃないですが、
はい、
はい、こういうところで、まあ、別に悪口じゃないですけどね、
はい、
そんなことも言っております番組でございます。
いいですね、
まあ、この番組 も、はい、はい、新たに6年目突入でございます
ね。素晴らしい、
阪神タイガース、それから荒牧亮さんともとも、はい、この番組も含めて、
はい、
また今年も皆さんにお世話になりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、今日はなかなかとすみません、お時間取りましてありがとうございました。
ありがとうございました。
荒牧亮さんでございました。
荒牧でした。